説教エレミア畑を飼う鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今月はまたエレミア書を一緒に見ていきたいと思います。で、今日の箇所はですね、まあ、さっきこの32章の前半を読んでもらいましたけれども、私がエレミア書の中でも、かなり面白い一つと思っている、まあ、そういう出来事のところですね。で、エレミアはですね、神様から命じられて結構いろんなことをやらされるって言ったらいいんですかね、そういうところがあります。で、そのちょっと不思議な、なんでこれやるんだろうって思うような出来事を通して、まあ、神様はいろんなメッセージを語りかけてくるところがあるんですね。まあ、だから言ってみれば、例えの行動って言ったらいいでしょうか、なんか行動を通してそれを例えにして、で、神様がメッセージを伝えてくる、まあ、そういうところがあります。例えば今まで読んできたところだと、陶工と粘土の話というのがありましたね。まあ、つまり職人さんがろくろ回してこう粘土をニューッと上げていって、でこう形をね、器を作っていく、まあ、あれにこう例えて話したメッセージもあったし、あるいは良い一軸と悪い一軸をまあそれぞれ見せてですね、ここからどういうことが言えるか、まあ、そういうふうに話した場面もあった。あるいは首引きの話も出てきますね。首引きっていうのは基本こう牛をね、二頭立てで首つなげておいて、で、農具をそこから伸ばして歩けばこう畑が耕されたりする、まあ、そういう道具ですね。まあ、それを自分の首にかけさせたりして、これは一体どういうメッセージなのか、まあ、普通はなかなかなんでって思うようなことをさせて、だからこそみんな、え、どういうことだろうと思うわけですよね。そこで実はこういうことなんだよって考えさせる、まあ、そういう、メッセージを神様はエレミアを通してよくやるわけです。まあ、イエス様もですね、同じ神様ご本人ですから、よく例えでね、お話をしました。まあ、神様のね、ご性質は私たちが分かるように、まあ、例えを用いて話してくださる、まあ、そういうところがあるわけですね。で、今日の箇所も、まあ、その中でも屈指のですね、非常に、不可思議で面白い、まあ、そういう出来事になっています。で、この32章全体を通してのメッセージのところがあるので、まあ、全体を話したいんですけれども、さすがに読むとね、ちょっと長いので、読んでいただく箇所としては前半の1節から15節のところを読みました。まあ、でもメッセージとしては章全体から今日は見ていきたいと思います。で、まずはちょっと状況を確認していきたいと思いますね。どういう状況で今日のこの出来事が起きていくのか、最初にエレミア書32章の1節2節、1節2節を開いている方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみてスタートしていきましょう。では一緒に読みましょう。エレミア書32の1にいきます。せーの。主からエレミアに臨んだ言葉、ユダの王ゼデキヤの第10年、ネブカドレザルの第18年のことであった。その時バビロンの王の軍隊がエルサレムを包囲していた。預言者エレミアはユダの王の宮殿にある獄舎に拘留されていた。はい、こう書いてあります。まあ、状況としては、もうこの南王国ユダの国も滅亡寸前です。もうすぐ滅びます。まあ、それが今日の箇所のところになっていますね。で、出てくる王様のゼデキヤっていう王様は、まあ、最後の王様になるわけですけれども、傀儡政権の王様ですね。バビロンという国に、まあまあ一回やられてね、で、まあ、その後、じゃあお前がやるんだぞって、俺の言うこと聞けよって言って建てられた王様がこのゼデキヤ王だったわけです。で、当然最初はちゃんと言うことを聞いてたんですけれども、まあ、9年経ったところで、反乱を起こしますね。で、当然ですけれども、まあ、鎮圧されて滅びる、まあ、こういう流れになる、まあ、その本当に末期の時の出来事がこの今日のね、読んでる箇所のところになります。で、状況としてはもう包囲されてるんです。だから間もなく滅びる、本当にね、まあ、終わりも終わりのそういう時期のお話です。まあ、ところがですね、この包囲されていてもう危機迫っている状態で、エレミアはですね、まあ、ちゃんと務めを果たすわけですね。神様からこれを言いなさいって言われていた予言を、まあ、言っちゃう、ちゃんと言っちゃうんです。まあ、今もう一回読みませんけれども、3節から5節のところで出てきます。まあ、要はですね、何言ったかっていうと、まあ、滅びるからっていうわけですね。もう無理無理って、もうちゃんと滅びますと。で、王様もね、ただじゃ済みませんよっていうことを神様から言われたわけですね。で、エレミアちゃんと伝えちゃった、ちゃんと仕事を果たしたということですね。まあ、予言を伝えちゃったと。 それで、まあ、王様としてはこいつ余計なこと言うなと、なんでそんなことを今更になって言うんだと、今更になってるとずっと言ってきたんですけども、まあ、それで、宮殿の牢屋に入れられた、まあ、王様のね、住まいの牢屋のところにぶち込まれた、まあ、これが、まず最初の状況で、そこでまた不思議なことを神様はさせるわけです。じゃあ今度6節7節を読んでみましょう。いいですか。6、7いきます。せーの。さてエレミアは言った。主の言葉が私に望んだ。見よ、お前のおじシャルムの子ハナムエルがお前のところに来て、アナトトにある私の畑を買い取ってください。あなたが親族として買い取り所有する権利があるのです、と言うであろう。はい、このように言うわけです。まあ、神様がこのタイミングで牢屋とらわれてるんですよ。エレミアに言うのはちょっとこれからある出来事が起きるからと。それは何かというと、君のいとこがやってくると、アナトトの町からやってくる。でこのアナトトの町っていうのは、まあ、このエレミアもね出身地ですね。で当然親族もみんな住んでると、まあ、ベニヤミン族のね所領だと、まあ、そういうふうに言うわけです。でそのアナトトから君のいとこのハナムエル君がやってくると。で何言うかっていうと、畑買い取ってくんねえかと、こういうふうに言うから買い取れと、まあ、このように神様から命じられるわけです。まあ、これ非常に不思議なことなんですね。変な話なんです。でまずですね、このアナトトの町は今いるエルサレムの都から北に4キロほどです。まあ、だから、私たちの感覚では徒歩圏内ではないけど、まあ、徒歩圏内ということですね。近い、とにかくものすごく近くにある、まあ、町だということなんです。ということはですよ、もう滅亡間近のこの国の状況においてはほぼ無価値なんです。うん、想像できると思いますね。まあ、このあとその町も蹂躙されて、もう何の意味も持たなくなる、そういう土地の権利の話なんです。でもそれを買ってくんないかって言いに来たということなんですね。でなんでこんなこと言いに来たかっていうと、まあ、この人が変な人だからじゃなくて、旧約聖書のレビ記、これ開けなくていいです。レビ記のところを見ると分かりますけれども、そういう教え立法があるからですね。つまりこのイスラエルの、ね、全域の土地は神様から与えられた土地であるわけですよ。でやってきた時にちゃんと何々族はここねっていうふうに定められた場所があると。でこれ神様から与えられた大事な土地だ。だからもし親族が困窮して、まあ、貧乏になっちゃったり困ったりして土地売らなきゃいけないってなった場合は、できるだけ親族が買い取ってやんなさい、こういうルールが書いてあるわけですね。で、まあ、後々返してやれと、まあ、つまりそのもともと神様から与えられたところを失わないで済むようにそうしなさいっていうルールが書いてあるわけです、聖書の教えとして。でだからこのハナムエル君も、まあ、よっぽど困窮してたんでしょうね。もう包囲もされてるし、国も滅びる寸前だから、もうみんな貧しい、もう苦しんでる、まあ、そういう中で、まあ、エレミアのところに来て、もうお前が最後の頼りだと、お前俺のね親戚の中で唯一買い取れそうなやつだからなんとかしてくんねえかって、もうこのままじゃねうちの家族やべえんだよって、まあ、そういうふうに言いに来たというのがこの現状だということなんですね。でエレミアはどうしたかっていうと、まあ読みませんけれども買ったっていうことです。で非常に面白いですね。さっき塩原さん読んでもらいましたけれども、まあ、9節あたりから12節のところですね、牢屋の中なんだけどちゃんと商取引はかっちりやるわけです。まあ、証人も立ってる、まあ、だからもう今の現代の取引と同じですよね。不動産屋さん来てでちゃんと書類用意しておいてくれて、こうが誰それでオツが誰それでって、こうはいくら誰それでオツにどういうことでちゃんと2枚用意してやってね、それぞれに判子をしてでそれぞれにこう取るわけですよね。これをやった。でちなみにここで、まあ、これ余談ですけどバルクっていう人が出てきます。でこの人はですね後々出てくる重要人物ですから今のうちにちょっと覚えておいてください。書記官でねエレミアの親友のバルクっていう人がいてですね、私この人すごく大好きなんですけど、まあ、こういう人が出てきますので、で、まあ、ここではちょい役として出てきます。ちょい役っていうとね実際の人物なんで失礼ですけども、まあ、とにかくここで出てくる。で彼がちゃんとその記録もしてで、商取引をちゃんとしたということが出てくるわけです。で、まあ、ちょっと13節10から15節のところ読んでみたいと思います。で土地を買ってで結局これは何なのっていう話ですね。じゃあ13から15のところを読みましょう。いきます。せーの。そして彼らの見ている前でバルクに命じた。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。これらの証書すなわち封印した購入証書とその写しを取り素焼きの器に収めて長く保存せよ。イスラエルの神万軍の主が この国で家、畑、ブドウ園を再び買い取る時が来ると言われるからだと言います。まあ、ここで出てくる素焼きの壺、器というのは、まあ、素焼きなんでね、通気性がいいんですよね。まあ、つまり、このイスラエルのユダヤの土地にとってはものすごくこう保存にいいものってことです。でそこに、ちゃんとね、商取引のね書類を入れておいて、で長く保存しなさいって。で本来的には、まあ、ここで商取引するのは無駄なわけですよ。だからこの証書だって、まあ、はっきり言ってねどうでもいい、まあ、この後国滅ぶんで書類だって焼けちゃうかもしれないんだからもうどうでもいいような話でも、これちゃんと取っとけっていうわけですね。なんで？そのポイントは最後のところですよね。やがて主がこの国で家、畑、ブドウ園を再び買い取る時が来ると言われるからだって、こういうふうに言うわけです。まあ、要はですね、今日のこの32章の全体のね例えとしてのメッセージは何かっていうと、君たちは滅びるって、だけど必ず時を超え回復の時が来るって、まあ、これが全体を通してのメッセージだっていうことなんです。でこのあなた方は滅びるかもしれないが回復は必ず来る、まあ、これが私たちにね時代を超えてまた今日も語りかけている救いのメッセージなんですよね。人の救いについて語っている、それが今日のこの箇所になっているわけです。はい、非常に長い前置きが終わりましたけれども、まあ、この前提が分かった状況でじゃあ今日のメッセージは何なのかということを32章全体を通して見ていきたいと思います。でまずですね、エレミアはこの出来事があってどう思ったか、感想をね見てみましょう。25節を見てみたいと思います。いいですか、25節読みます。もう今日読んだところからちょっと超えちゃってますけど、25節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。それにもかかわらず、主なる神よ、あなたは私に銀で畑を買い商人を立てよと言われました。この都がカルデア人の手に落ちようとしているこの時にです。はい、エレミアもですねちょっと不可解に思う、ちょっとというか不可解に思うわけですよね。でもまあ今日のナーマンじゃないけど言われた通りやるわけです。まあ、彼の素晴らしいところはそれですね。まあ、でも変だなとは思うんですよ。でなんでかっていうと、この後この証書なんかただの紙っぺらになるって、何の意味も持たない、何の意味もないようなそういうものになっちゃうって分かってんのに、なんでこのタイミングで畑買わせんのかな、なんで俺はここで畑を買うのかなって、まあ、そういうふうに思ったわけですね。しかしこの行動は何なのかって解き明かされていくと、神様のものすごい愛ですよね、深い愛というのが分かってくるわけですね。でじゃあちょっと見ていきましょう。まずですね、21節から23節を読みたいと思います。エレミアがですね神様に対して、この国が滅びるにあたってねある告白をします。じゃあ21から23を読みます。せーの。あなたは印と奇跡を持って強い力を振るい、腕を伸ばして大いなる恐れを与え、あなたの民イスラエルをエジプトの国から導き出されました。そしてかつて先祖に誓われた通り、この土地を彼らに賜りました。乳と蜜の流れるこの土地です。ところが彼らはここに来て土地を所有すると、あなたの声に聞き従わず、またあなたの律法に従って歩まず、あなたが命じられたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らにこの災いを下されましたと言ってます。まあ、ここでエレミアはですね、こうなっちゃったのは俺らのせいだって神様の前に、告白をしてね、悔いて言うわけですね。まあ、他のみんなはねそれにすら気づいてないんだけれども、エレミアはね、本当に誠実な人物だから神様の前でもう今や国滅ぼうとしてる、これは我々のねまさに、まあ、言葉は合ってないけど自業自得だというわけですよ。もともとはあのエジプトで奴隷になってたのに、あなたは私たちを愛して命を救い、それどころかこんないい場所まで連れてきてくれて豊かに住めるようになった、でも私たちがあなたを裏切った、幸いな、ね、ところに来たら、まあ、あっという間にねちょっと満たされたらあなたのことをポイって捨ててね、そして他のものに心を奪われていった、だからこうなっちゃって もうこの土地だって何の意味もないものになりますってエレミアは言ったわけですね。まあ真摯な悔い改めです。さあこれに対して神様は何て言うでしょうか。今度はですね、飛んで33節から35節を一緒に見てみましょう。今度は33節から35節です。多くの聖書ではページをめくると思いますね。じゃあ33から35を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。彼らは私に背を向け顔を向けようとしなかった。私は繰り返し教え諭したが聞こうとせず戒めを受け入れようとはしなかった。彼らは忌むべき偶像を置いて私の名で呼ばれる神殿を汚しベン・ヒノムの谷にバールの聖なる高台を建て息子娘たちをモレクに捧げた。しかし私はこのようなことを命じたことはないし、ユダの人々がこの忌むべき行いによって罪に陥るなどとは思ってもみなかった。はい、こういうふうに言ってます。これは神様が言ってることですね。エレミアが私たちのせいでこうなっちゃいましたって言うと、神様はそうだなって言うわけですね。お前たちはひどいことになってしまったって、何回も何回も、まあ、お前も通してだけれども、エレミアを通してだけど、帰ってこいって、もうやめろって言ったけど全然聞かなかった。そして挙句この当時起きた恐ろしい出来事は何だったかっていうと、まあ、偶像礼拝をした中でも最もひどいことが起きた。ここで出てくるベンヒノムの谷っていうのは、まあ、新約聖書の時代になるとゲヘナって呼ばれるようになるわけですね。ベンヒノムがゲヘナになっていくわけです。まあ、つまり地獄って訳される言葉になっていくわけですね。で、なんでその場所が地獄って訳されるようになったかっていうと、まあ、イエス様の時代はそこは焼却場になってるんです。そこで何でも燃やすね、ずっと火が燃えている状態になる、そういう谷なんですけれども、もともとそういうふうになった由来は彼らの時代ですね。このエレミアの時代にそこで、バール、モレク、偶像をそこで拝む場所を作って、であろうことか、本当に怖い話ですね、我が子たちを文字通りで生贄に捧げて焼いたっていうすごい事件があったわけですね。もうおぞましいようなことが起きていた。で、まあ、そこがやがて焼却炉として使われるようになって、火が一日燃えてる、まあ、そこから言葉が転じて、まあ、ゲヘナっていう言葉になっていくわけですね。だから文字通り彼らはもう神様をポイって捨てただけじゃなくて、偶像を拝むようになり、もう言いたくもないような気持ち悪い恐ろしいおぞましいことを行うようになり、もう本当に地獄ですよ。まあそんな世界になっていったっていうことを言ってるわけですね。まあ、これをまあ神様は嘆いているわけです。まあ、それは滅びもするだよよっていう、まあそういう状況になっているわけですね。まあ、ここで私がですね、連想したのは、ここはちょっと開かないですけれども、まあ、新約聖書のローマの信徒への手紙の1章の28節っていうところです。こういうふうに書いてますが、聞いててください。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになった。こういうふうに書いてあるんですね。まあ、ここには罪の、ね、大元が書かれています。私たちは罪って言葉を聞くと、なんか悪いことをすることだって思っちゃうけど、まあ、聖書でいう罪はですね、それはただ外に出てくるだけのね、ピュッて出てるやつなだけだって。もっとね、根本的な問題は何かっていうと、神を認めようとしないこと、神を恐れないこと、それだって、恐れるって怖がるって意味じゃないですよ、神を神として認めないことだって。でそうするとどうなるかっていうと、無価値な思いになるっていうんですね。神様はその聖書の初めから私たちを作って、あなたは極めていいって、あなたは愛すべき存在で、愛されるべき存在で、とっても大事だって言ったけど、その神を認めなくなると人はどうなるかっていうと、私は無価値だって思うようになるって、生きていても何の意味もないって、なんで存在してるんだろうかって、そう思うようになるって言うんですよね。やがて自分の価値を守ろうとするために、人を攻撃する、人と比べる、あるいは自分を攻撃するって、もうどうしようもない地獄みたいになっていくって言ってるんですよね。そしてしてはならないことをするようになるんだって、これを言っているわけですね。でも神様は本当は私たちを極めて良いって言ってくださってるって、それを本当は取り戻さなきゃいけない。私たちは自分の価値を見失っているわけですよね。 この旧約聖書を読んでいるときに多くの場合はこの、ユダヤの人々ですね、彼らの姿がね、私たちの姿でもあります。だから私たちも今日このね箇所からまず最初に思い巡らしたいことは、あなたは自分の価値を見失っていませんかということですね。あなたの価値は神様が認めた極めて良いものであるということ、あなたには生きる価値があって、価値があってどころではない、なんと重大なね、イエス・キリストの命をかけるほどの意味があるものだということを見失っていないかということですよね。これまず最初に私たちが確認することですね。でそのことを本当に放っておくとどうなるかというと、地獄みたいになるということですね。あなたのことを最も大事にして何でも与えようと思って、命を救い必要なものを与え幸いを享してきた神様を認めなくなると地獄みたいになるって、まあ、そう言っているわけですね。あなたはあなたの価値を見失っていませんか。まずそのことを思い巡らしたいと思います。もちろん今日の箇所はそこから始まる回復のメッセージですから、今度は回復のメッセージに目を留めていきましょう。続いて今度は37節から39節のところをご一緒に見たいと思います。37から39のところを読みましょう。しかしって続いていくところで出てきます。じゃあ37から39を読んでいきます。せーの。かつて私が大いに怒り憤り激怒して追い払った国々から神らを集め、この場所に帰らせ安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私は彼らに一つの心、一つの道を与えて常に私に従わせる。それが彼ら自身とその子孫にとって幸いとなる。はい、こういうふうに言います。まあ、この滅びる直前にですね、神様はもう一度また、本当に憐れみ深いですね、回復の約束を語るわけですね。ここで神様はこの場所に帰らせるってこういうふうに言っています。まあこの当時のねユダヤの民にとっては文字通りね、あのイスラエルの土地にまた帰ってくることが起こるんだよって、まあ、そういう意味です。まあ、しかし単なる土地の話じゃないんですよね。大事なポイントはもっと根源的なものが取り扱われているということです。今読んでもらった38、39をもう一回ちょっとよく見てください。神様何て言いますか。この戻ってきた時何が起こるか。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私は彼らに一つの心、一つの道を与えて常に私に従わせる。もう一度関係が回復するって言ってるんですね。一度壊れてしまった関係が、もういいよ神様なんかもういらないってすごく恵まれたね状況になって満ち足りたと思ったら、もう神なんかいらないでしょって言い出したあの関係をもう一回私は回復するんだって言うんですね。その時帰ってくると、その時はもう一回私はあなたの神になる、もう一度回復するってこういうふうに言うわけです。そしてその時には同じ心になろうって、まあ、そういうふうに神様は言われるわけですね。まあ、この38節で出てくる彼らは私の民となり、私は彼らの神となる、これはですね、かつてあのモーセの時代やあの最初の時にね、神様が民と約束した言葉ですよ。あの時奴隷になってたのが脱出してきて救われたあの時、みんなは喜んで私たちはあなたに従いますって言った。なんて神様すごいんだろうかって、もう俺たち奴隷だったのにこの幸いな祝福された土地で生きるものになったって、ああハレルヤーってあなたに従いますって言って、神様もお前は俺の子だってそう言ってたけどポイって捨てたって、でももう一回あれをやり直そうって、まあ、そういうふうに神様はここで言ってるわけですね。まあ、この神様の子供となる、神の民となる、この話はまた時を超えて今私たちにも与えられている、そういう約束であるということですね。まあ、その約束を確認しましょう。私たちへの約束だということですね。ちょっと今のところ何か挟んでおいていただいて新約聖書を見たいと思います。新約聖書のガラテヤの信徒への手紙の3章の26節と29節のところを見ましょう。ページで言いますと、新約の方の、手元の新共同訳だと346ページです。訳によって違うと思いますが、もし新共同訳でしたら346ページ。ガラテヤの信徒への手紙 3章の26節まず読んでみたいと思います。新約の方に移りまして、ガラテヤ3章の26節をまず最初は読んでみましょう。よろしいですかね。いきます。せーの。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。はい、では続けて今度は29節も読んでみましょう。いきます。せーの。あなた方はもしキリストのものだとするなら、とりも直さずアブラハムの子孫であり約束による相続人です。はい、こう言ってます。私たちはイエス様によって神の子とされている、同じ約束の相続人とされている、これが私たちに与えられている約束、福音ですね。ですから神様があなたを私の子とする、私の民とする、このことは今日も私たちに語られていることだ、そのことを覚えたいと思います。私たちが神様との関係が壊れてね、私は無価値だって思うようになったとしても、いや違うよって、そうじゃないよ、私はあなたを我が子だと思ってるからね、君は価値のある子だからね、そう言っておられる、このことをもう一度ちゃんと確認して受け取りたいと思います。さあ、そして最後戻りましょう。再びエレミア書に戻っていただいて、最後の方の32章ですね、32章の40節から43節の最初の一文まで読みたいと思います。神様は命に代えても私たちを価値あるものだって言ってくださったけど、それがどういうことなのか、さらにもう一つ言ってくれますね。じゃあ40節から42節の、あ、じゃあ43節の最初まで読みたいと思います。いきます。せーの。私は彼らと永遠の契約を結び、彼らの子孫に恵みを与えてやまない。また私に従う心を彼らに与え、私から離れることのないようにする。私は彼らに恵みを与えることを喜びとし、心と思いを込めて確かに彼らをこの土地に植える。まことに主はこう言われる。かつてこの民にこの大きな災いを下したが、今や彼らに約束した通りあらゆる恵みを与える。この国で人々はまた畑を買うようになる。はい、こう書いてあります。非常に恵み深い神様の約束がここに書いてますね。まず最初40節のところでは、その時ね、私は彼らと永遠の契約を結ぶんだって言います。この永遠の契約って聞くと私たちは永遠の命を連想しますね。イエス様によって私たちに与えられているのは永遠の約束だということですね。神の子とされる、それはこの地上で生きているだけの話ではなくて、永遠の命に至るその約束を私たちは与えられているということですね。でさらに、今日私がですね、今日のもう全体の箇所の中で一番感動した一言はこの43節の一文なんですけれども、さらにこう言います。この国で人々はまた畑を買うようになる、こういうふうに言うんですね。なんでここ感動するかって言いますと、その永遠の命を与えるということ、そのことが生き生きと語られているからなんですよね。どういうことって言いますかというと、イエス様がその命に代えてもね、あなた価値あるものだって私たちに言ってくださった。で、そのことを含めてね、考えてみると、この箇所で言っていることは、私はあなたに永遠に生きてほしいんだということですよね。私はあなたに永遠に生きてほしいんだ、滅びてほしくないんだ、それが語っていることであるわけですよ。でその中でも特に、この国で人々はまた畑を買うようになるっていうのは、未来を描くっていうことだなって思ったんですね。で、皆さんも想像いただければその通りだと思うんですけれども、土地を買うって未来がある人の行動なんですよね、基本的に。ちょっとなんか誤解を生みそうな表現だなうまく説明できるか分からないですけれども、この国で人々はまた畑を買うようになるって、その土地にね、人々が戻ってきて 生き生きと生活するっていう、そういう風景がその背後に描かれることだと思うんですよ。だからそうじゃなかったら土地買わないですから、みんな、まあ、もちろん土地転がしするとかね、まあ、そういう現代のやばい話だったらあるかもしれないけども、そういう話したいんじゃない。普通人が土地買うってどういうことかっていうと、それなりに大きい買い物ですから、それはそこで生きていくっていうことですよね。ってことはそこにまた子どもたちが育ち、そして人々が集まってきて、そして活気が戻ってくるって、生き生きとしたね、その生活が描かれていくわけですよ。で、その売買っていうことだったらね、売る方だったらね、その片付けていく場合だってありますよ。で別にそれはそれでいいでしょう。だけど買うっていうのは、そこで未来があるっていうことなんですよ。そこに生活が起きるってことなんですよ。まあ、そのことがここでまた起きるからねって、まあ、そういうふうに言ってるんです。この国は滅びるよって、そしてこの土地は荒れ果てるよ、人が住むこともなくなるって。でもそれは罪の結果だって。でも私はあなたたちを諦めない、永遠に共にいてほしいと思ってるって。やがてここにはもう一度命が戻ってきて、生活が戻ってきて、未来を描けるようになるって。私と未来を生きなさい、私と生きる未来を描きなさいって、そう呼びかけてるんですよね。ここにですね、私はものすごく大きな感動があるなって思いました。神様はですね、私たちに私と未来を描きなさいって言ってるんですよね。いつも私と共に生きる未来を描きなさいって、そういうふうに言ってるわけですよ。そこには希望があるって、たとえ何も残ってないように見えたとしても希望がある、未来があるって、それを語っているんですよね。それはですね、やがて天の国に通じる、永遠の命に通じる、その未来のある命だって、人生だって、そのことを語っているわけですよ。ちょっとそのことを確認するために最後にまた福音書の方を見たいと思います。ご一緒にですね、ヨハネによる福音書の14章のところを開けましょう。ヨハネによる福音書の14章の1節から3節のところを読みたいと思います。新教大学でしたら196ページになります。いつもこの天国の永遠の命ということを話すときによく開いているところですね。ここにイエス様の約束があります。明日十字架にかかるイエス様が言う話のところですね。弟子たちに対して、明日命を奪われる、普通だったら未来のない人が言う確かな約束の話がここに出てきます。では14章の1節から3節のところをご一緒に読んでみましょう。ヨハネ14章1から3、せーの。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。はい、心を騒がせるな、私を信じなさい、神を信じなさい、あなたには居場所がある、あなたには居場所がある、そしてそれは永遠に消えることがない、天にある居場所だって、ちゃんと用意しとくから安心しなさいって、まあ、そういうふうにイエス様は言ってるわけですね。この国でまた畑をね、買う時が来る、土地を買う時が来る、まあ、私たちはね、この地上の土地に縛られる必要はもうないんですけれども、でもすでに天にね、その土地があるんだって、私と未来を生きるんだって、まあ、そう希望があるということですよね。私と永遠を共に生きましょう、そうイエス様が招いているということ、私たちは受け取って答えていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はちょっと情報量が多かったですけれども、いくつかのことを語ってきました。私たちは神様に愛されている存在です。しかしそれを都度都度忘れることがあります。その時私たちは無価値な思いになりますね。私たちは価値を見失っていませんか。そのことをもう一度思い巡らしましょう。そして神様が私たちの価値を与えてくださる方ですね。あなたはイエス・キリストの命と同じ価値がある、そうおっしゃってくださってますから、そのことを覚えたいと思います。そしてそのイエス様は、私はあなたと永遠に共に生きたいのだ、私と未来を描くんだ、そう呼びかけてくださってますね。そのことをぜひ覚えましょう。他にもどうぞ自由に今促されていることや感じていることがあったら 神様の前に進み出て祈りたいと思います。じゃあしばらくそれぞれ祈りましょう。ハレリア、愛する天の神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、あなたはとても素晴らしい価値があると、その命をもって明かしてくださったことを心から感謝いたします。それどころか私と未来を描きなさいと招いてくださっていること、私と永遠を歩みなさいと呼んでくださっていることを心から感謝します。どうぞあなたと共に歩むものであらせ続けてください。希望を持って生きることができますように、この永遠の希望を私たちは確かに生きることができますように、主よ憐れんでください。お一人お一人の応答の祈りにあなたが豊かな祝福を持って応えてくださることを信じて感謝いたします。今日から始まる一週間の旅路もあなたが共にいてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。